燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。ということで、これね、今映像の方でご覧になってる方分かっと思うんですけれども、私番組史上初めてジャケット着てオンエアしておりますということで、今日ねこちらの方に、生放送で来る前が久々にめっちゃめちゃ硬いお仕事でしてきたんですね。なのでもう着替える暇がなかったのでそのまま来たんですけれども、一体何の仕事をしてたかと言いますとですね、本当に硬いお仕事なんですけれども、まあ琉球大学とか、あと内閣府とか、あとは民間企業、まあ産官学、三社揃って、まあ三方揃ってですね、このようなイベントをしてまいりました。土木の日関連行事、インフラの維持補修予防保全に関わる技術推進講習会ということで、これね、講習会っていう風に書かれてるんですけれども、まあ一般的に沖縄でそういうインフラ整備に関わってる企業の技術者の方を招いて、こう例えば最新の技術とかをレクチャーするのかなと思いきや、なんとその講習会のですね、お話のレベルが、土木学会レベル並みに、また塗料学会のレベル並みにですね、ちょっとレベルが高かったみたいで、ご列席されている皆様方それぞれがそれぞれで驚かれていたという大変不思議なですね、非常に私フォーマルな口調で司会をした本日でございましたけれども、小ネタ超特急はそんな感じではなくて、いつもの通りで参ります。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話、こちらはですね、まあ今が11月食欲の秋でしょうということで、漫画、アニメ、ゲームで登場したあなたが食べてみたい食べ物ということで、皆様からご回答いただいております。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれやっと来たよこれ、豊田実さんの金剛おじさんはめんどくさい、今2巻まで出てます。これね、結構すごい話題になってるから、ほんと紹介するの楽しみでした。こちら後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM 那覇のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。そしてツイキャスでも、ライブ配信しておりますよ。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しています。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。Your radio station. FM Naha.
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急、 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、まあ11月秋といえば、まあ読書の秋とかね、いろいろありますけれども、私も圧倒的に食欲の秋でございますので、秋って言えば食の話でしょうみたいな感じでテーマ設定いたしました。今回のアンケートテーマは、漫画、アニメ、ゲームで登場したあなたが食べてみたい食べ物ということで、こちらご回答たくさんいただいてますのでご紹介いきましょう。まずはラジオネームララさんです。ありがとうございます。もう漫画が手元にないのできっかけがうろ覚えなんですけど、以前流行った漫画でドラマ化もされました、君はペットで、主人公の女性が気になる男性からの誘いを、今日はとってもレタス入りお味噌汁が飲みたいから帰るって言って誘いを断る場面があったんです。そのなんてことないシーンがなんか印象に残ってて、今でもたまに自分でレタス入りのお味噌汁を作る時があります。お、すごい偉いね。なんか疲れてるけどギリギリ自炊したい時にちょうどいいです。グルメ漫画とかじゃなくてすみませんということで、いやいや、でもね、グルメ漫画だけじゃなくてね、普通のグルメ の方がメインじゃない漫画でもね、たまにこうやってね、美味しそうな食べ物とか意外な食べ物出てくると思うんですけれども、レタス入りのお味噌汁か、私レタス入りのお味噌汁飲んだことないな。あのね、5年くらい前まで私かたくなにレタスをあったかい状態で食べるのをね、拒絶してたのね。レタスは生食で食べてこそのレタスでしょって思ってたんだけど、ある時に、レタス鍋っていうね、鍋のレシピを、あのね、これ有名な、なんだっけ、漫画にもなってる、やおいちゃん。あの、小島あじこさんが書いた、やおいちゃんっていう、あの、自分の奥様の話なんですけれどもね、このやおいちゃんが、あの、ご本人の、ツイッターのアカウントで、このレタス鍋のご紹介してたんですよ。で、めちゃめちゃ美味しいと。で、あの、何？レタスだから、あっという間に火が通るから、作るのね、5分ぐらいで済むよっていう話を聞いて、もう手抜き料理が大好きな私からしてみれば、なんと鍋が5分でできるとなと思って、で、やってみたら、めっちゃ美味しかったのね。で、それから、レタスを、その、なんだっけ、例えば、あの、それまでも、あの、なんだっけ、中華か台湾の料理で、なんか、レタスをスープの中に入れる、レタススープとかが、結構ポピュラーだっていうのは聞いてたんだけれども、もうそのレタス鍋のおかげで、一気に私の中に、あったかいレタス食べるブームが来て、もう何でもかんでもレタス入れるようになりました。あれだけ周りから美味しいって聞いてたレタスチャーハンすらしなかったのに、もうレタスチャーハンとか、すごいね、レタスのね、比率がおかしいぐらいのレタスチャーハンとか作るようになりました。もう未だにですね、私、ほぼ365日レタス食べてるので、でもまだね、このレタス入りお味噌汁やったことないので、ちょっとこれ、普通のお味噌汁で具がレタスなだけなんだったらいいな。だったら私作ってみたいと思います。続きましてはこちら、ラジオネーム晴れさんです。ありがとうございます。サザエさん、おそ松くん、その他いろいろな漫画、アニメ、ドラマで見かけているはずなのに、沖縄ではほとんど見たことがない屋台。あ、確かに屋台なかなかないね。ラーメンやおでんとか食べながら熱燗とか飲んでみたいですね。内地に行った時に屋台を見かけたことはあったのですが、一人で入る勇気がなく友人を誘ったのですが断られちゃいました、ということで、確かに沖縄って屋台って、ほら、前、最近ちょっとよくわかんないんだけど、一時期、くも字あたりにもあったじゃん。パレット流坊のすぐ近くに。あれ、なくなったのかな？なんか、見なくなったっていう話をちょろっと友達から聞いてたんだけど、確かに屋台、ないよね。で、これ私が、九州に住んでた頃の、九州っていうか、うちの近所オンリーの話かもしれないけど、ラーメンの屋台があるじゃん。私が、の、実家が当時あったエリアは、なんとね、ラーメンの屋台を家の前に呼べるシステムがあったの。そのラーメンの屋台の、その、オーナーさんの電話番号みたいなのが配布されてて、チラシみたいなのと一緒に。で、このエリアだったら来れますみたいなのが、ほら、ピザとかであるじゃん。宅配エリアのマップとか。あんな感じであって、電話するでしょ？そうすると、屋台が来てくれるの、家の前まで。で、そうすると、家族全員が、その屋台に行ったり、またその屋台から直接、ラーメン鉢を家のリビングに持ってって、食べれたりして、でも、うちの前にね、ちょっとしたね、広場みたいなね、スペースがあったの、公共の。で、結局、うちの前に、来るっていうことは、そこに止めるってことなのね。そうすると、周りの人が釣られて、ラーメンの屋台にね、来るから、自治会の集会みたいな感じになるの。でも一時期うちはそうやってね、うちの実家に私が住んでた高校時代とかは、ラーメンの屋台をわざわざ家の前まで呼んで、でみんなでね、わーいって言って、子供の時とかめっちゃ嬉しいじゃんだって、お家の前にラーメンの屋台が来てくれるって。そういうのありましたけど、沖縄って屋台文化あった時期もあったのかな？私の記憶ではないんだよね。まあ私沖縄にちゃんと住むようになったのって90年代の終わりぐらいなので、もうそっからこっちのカルチャーとしては私屋台文化がないような気がするんですけれども、でもほら、もともと私がね、その九州っていうことで、まあ屋台文化結構ね、博多とかね、中洲とか有名なんだけれども、まああそこら辺とかを知ってる身としては、一人で入る勇気がなくても入ったらめっちゃ楽しいから、うん。で、私ね、音楽の仕事をしてた時に、福岡の方に出張に行く機会があって、結構ね、宿とかが中洲とかのすぐ近くだったりしたのね。 で、出張で一人で沖縄で行ってるから、まあ、晩ご飯とかも、まあ、その、なんだっけ、一人で食べたり、まあ、接待の、接待される側だったので、当時。なんだけど、それが、特に、入らないスケジュールの時には、もう、一人で屋台に行くでしょ？で、一人で屋台に行って、一人でラーメンとか、焼き鳥とかを、ボスボスって食べてると、なんかね、知らないおじさんが、なんで一人で食べてんのみたいな感じで声かけてくれて。で、私お酒いただけない体質なんですけれども、お姉ちゃんビール飲まないのみたいな感じで、いや、私お茶しか飲めないんですよ、みたいな感じで言ったら、なんかウーロン茶とかおごってくれたりとか、焼き鳥とかおごってくれたり、まあラーメンの時はそれでお腹いっぱいだからあれなんだけど、ちょいちょいね、その酔っ払ってご機嫌と懐の財布が緩み切ってるおじさんからおごっていただけるというね、ちょっとしたね、若いがゆえの、なんか得することとかもあったんですね。でもなんかそうやって気さくにカウンターでね屋台で隣に座ってたりとかする人に声をかけたりなんかみんなでなんかの共通の話題になった時にカウンター全員で一緒に乾杯みたいな感じでやるっていうのはちょっとなかなか面白いカルチャーだなと思って、なのでハレさんがもしね行く機会があれば、まあ、お友達と一緒じゃなくて一人だとちょっと行けないっていう風に書かれてますけれどもぜひ行ってみて、絶対楽しいと思う。ね、屋台に一人で行って辛い思いをした人私の周りに一人もいないので、まあ場所にもよるとは思うんだけれども、ハードルの高さとかって、まあ福岡の中洲とかだったら全然行けるので、もうぜひね楽しんで屋台ね、逆にね一人で行くと一人屋台ハマる方もいるので、ぜひトライしてみてください。続きましてはラジオネームチュラザンです。あ、チュラザンさんです。ありがとうございます。イントネーションこれで合ってんのかな。いわゆる料理漫画でも何でもないけどハンバーガーを延々と作るアプリやってます。あ、スマホのね、ハンバーガー食べたくなるので食べながらやってますということで、なんだっけ、一時期すごいハマったおばあちゃんがクッキーをひたすら焼き続けるクッキークリッカーだっけ、なんかもう延々とクリックしていくだけの作業なんだけれども、おばあちゃんがもうどんどんどんどんクッキーを作っていくやつで、であれってね、なんか二次曲線的におばあちゃんの作るクッキーの量が増えていくみたいで、今なんかね、すごい、奥とか町とかじゃなくて、おばあちゃんの作るクッキーの数が、なんか3000系、何千何億みたいな感じで、数がね、すごい乾燥するのかな、あれ。なんかすごい数をね、未だに生み出していってるね、プレイヤーの方とかがいるみたいなんで。でも、ゲームとかでさ、美味しいご飯が出てくるやつって、お腹すくよね。グラフィックがアニメかリアル映画にもよると思うんだけれども、ご存知の方ご存知だと思うんですけれども、ファイナルファンタジーの15はですね、実は食がすごい重要な、キーアイテムになってまして、普通だったら、まあ、宿、まあ、RPG だったらね、ファイナルファンタジーもかつてそうだったけど、宿に泊まるっていう選択肢があるんだけれども、それ以外にも、屋台飯みたいな感じでご飯を食べるのがあるのね。で、それもその場所場所によってなんか名物が違うところもあれば、チェーン店で全部同じメニューのところもあったりとかもあって、それでメニューでゲーム用語で言うとバフがかかるっていうんだけど、効果が得られるのね。例えば一定の時間、どこに感染しないとか、例えばなんて言えばいいのかな、炎の魔法に対して耐性ができるとかっていうのが、このバフがかかるっていうんだけど、そういうのがね、できたりするのね、攻撃力が一定時間強くなったりとかっていうので、で、それが、その屋台とかだけじゃなくって、自分たち、主人公のこのパーティー、なんだっけ、パーティーで、キャンプをするシーンがあるのね。キャンプ場行って、キャンプするんだけど、その時に、キャンプ飯のメニューが選べるの。自分が何の食材持ってるかで、作れるメニューが変わってくるんだけれども、それにも、さっき言ったみたいに攻撃力が上がるとか、毒に耐性ができるとか、あとね、魔力が上がるとかっていうバフがかかるのね。で、これがね、結構ね、すごい難敵の時には、もう確実に食べとかないと、クリアできないぐらいの、すごいレベルのね、敵とかも出てくるので、食の計画まで立てなきゃいけないっていうのと、あとこのファイナルファンタジーの ご飯のグラフィックにかけるね、あの情熱がね、おかしいぐらいすごいリアルだったのね。なので、あの逆にこれ写真、あの実際のご飯写真に撮ったんじゃねって思うぐらいすごいリアルに湯気とかが上がってる、あのシチューとか、あとね、あの普通にあの塩おにぎり、海苔が巻いてあるだけど塩おにぎりとか、あのいろいろ出てきたんで、あのね、ネットで検索したらファイナルファンタジー15、ご飯とかキャンプ飯で検索してもらうとね、どんな画像が出てくるか、あの皆さんね、リアルすぎてね、笑っちゃうと思うんですけれども、このメニューもね、完全制覇、図鑑を完全制覇するのがなかなか難しいので、私未だにですね、これカンストできてないので、今ね3週目実はやってるんですよ、ファイナルファンタジー。まだね、まだメニューがカンストしない。レベルとかは全部カンストしたのによ、これカンストしないのよね。なんだろうね、この配分ちょっとおかしいよね。はい、では次行きましょう。次はラジオネームロココさんです。ありがとうございます。昨日ニュースを聞いてびっくりしました。朝霧優先生がお亡くなりになりましたということで、そうだよね、あの講談社 の仲良しとか、私たちの時はそうだったんですけども、仲良しとか少女漫画で、あの大活躍をされてて、でその後ですね、あの朝霧優先生は一旦あの少女漫画から離れまして、あのノベルの方、小説を書かれたりとか、あと BL コミックスの方を書かれてたりは近年されてたんですけれども、もうあの私の年代だと誰しも朝霧優先生の少女漫画通ってきたんですね。七色マジックとか BB とかで、あの朝霧優先生のね、あのこのニュースを聞いて皆さんね、ちょっとね、あの悲しい思いをされてたんですけれども、この朝霧優先生の七色マジックで七子特製のアップルパイが美味しそうで、見たらいつも母親にアップルパイをねだっていました。朝霧先生の漫画に出てくる料理っていつも美味しそうだった記憶があります。また読み返そうと思いますということで、わかる？あのね、もしかしたらロココさん同い年ぐらいかもしれないんだけど、あのね、これって世代によって違うと思うんだけれどもね、私たちが小学校の時にアップルパイめっちゃおしゃれな食べ物だったの。で、私たちより後世代にティラミスが来たのね。で、今は何かわかんないんだけど、今何なの？今もうマカロンも通り過ぎてるんでしょ？何なの？今何が来てるのかよくわかんないんだけれども、なんか、ギモーブとかいうなんか謎の食べ物とかも流行ったりしたじゃん、ここ最近。ね、まあ、あの、今ね、あの、何のお菓子が流行ってるかわかんないんだけど、私たちの頃はとにかく、もうアップルパイなんてね、自宅で食べれるもんじゃなかったのね。で、ケーキ屋さんとかでも、あの、いわゆる街のケーキ屋さんだと、普通にショートケーキとか、あと今なかなか見なくなったけど、あの、バタークリームのケーキとかが、結構あの、普通にあって、まあ、チョコケーキとかもあったんだけど、アップルパイはね、ケーキ屋さんとかでも買えなかったんだよね。まあ、沖縄は昔からジミーがあるから、アップルパイあれだと思うんだけれども、九州の片田舎に育った身としては、もうアップルパイは半期に一度食べれるか食べれないかぐらいの、盆と正月ぐらいのレベルだったので、なのでね、朝霧優先生のね、作中とか、あといろんなね、漫画家さんの作中で、結構少女漫画はアップルパイが出てきて、で、アップルパイが出てきたら、あ、なんか主人公とかシャレオツな生活してんな、みたいな感じでね、憧れの象徴だったんですね。やっぱ自分が小さい頃読んできた漫画でね、どんなお菓子とか食べ物が出てきたかっていうのはね、その年代年代で結構変わると思うので、今ね、今最近のね、そのカルチャーがちょっとよくわからないので、私気になるからちょっとこれね調べてみるわ。はい、最近どんなのが流行ってるのか、またちっちゃい子のね憧れのお菓子って何なのかっていうのをね、ちょっと調べてみたいと思います。続きましてこちら、ラジオネーム、これなんて読むのかな、ゴンさんって読むのかな、はい、ジブリのご飯全部食べてみたいですということで、白様みたいなイケメンが差し出すおにぎりが一番食べてみたい。あ、これイケメンってとこが大事なのかもね、もしかしたらね。はい。そして泣きたいです。それからアシタカ様とおじやを食べたい。チゴボウがおじやを作ってお味噌を入れるところがあるんですけど、あれが本当に美味しそうで、真似をしたらあれは分量間違えると大変だということが分かったので、次は気をつけたい。わかります。私もね、もののけ姫の後に、ジゴボウが作ってたおじやにお味噌をちょっと入れるのを憧れて、自分も結構冬場とかおじや作るんだけど、お味噌初めて溶いて入れてみたのね。あれ、ほんのちょっとでいいんだよね。普通のお味噌汁に入れる量とか入れちゃうと、塩辛くて食べれないので、まあ、塩分控えめ、まあ、お味噌控えめが一番正解だと思います。結構ジブリもさ、ご飯美味しいのばっかじゃん。特に、まあ、 なんだっけ、紅の豚とかでも、なんか結構美味しそうに食べてるシーンとかがいっぱいあったりとか、そのね、ジブリのタイトルタイトルごとに美味しそうなのがいっぱいあって、で、もうなんか、まあ、宮崎さんのアニメで考えてみたら、唯一ご飯が美味しそうなシーンが一回も出てこないのは、ナウシカぐらいかなっていう。ナウシカはほら、すごいまずいけど、栄養のあるチコ飲み、チコ飲みだったっけ？長靴いっぱい食べたいよっていう話があって、あれはほら、食べ物とかが、ほとんど作物が取れなくなってしまったっていう世界観の話なので、あれは、唯一美味しいものがね、食べなかった、宮崎駿さんのアニメだと思います。でもね、なんかね、アニメとかで、それまで普段ね、塩おにぎりとか食べないのに、まあ、白様みたいなイケメンがね、塩おにぎり差し出したらね、塩おにぎり食べたいって思うのがね、人間のね、佐賀なんですよね。うん、でも、確かに、宮崎さんのアニメって、ご飯のところの、何を出すかとか、例えば、なんだっけ、あれは、トトロに出てくる、ちっちゃい、ほら、アルマイトのお弁当箱に、ピンク色の電ブ、電ブわかる？今の人。電ブをご飯の上に乗せて、目指しに乗せて、お弁当をお姉ちゃんが作ってくれるシーンがあったじゃない？あれとか見ても、私ね、桜電ブ正直嫌いだったんだけど、あれ見た後に桜電ブね、スーパーで買いましたからね。食べてみて、あ、やっぱり電ブの味だって言って、まあ、そこからハマりはしなかったんですけれども、そういうふうにね、まあ、世界観とか時代観をうまく、表現するのに、まあ、食を使われてるなっていうイメージが私の中ではあります。続きましては、ラジオネーム、アテンドンさんです。ありがとうございます。見たものに影響されやすい私が一番影響されたのは銀のさじに出てくるチーズナンです。あ、カレーについてるね、ナンのチーズナン。正直料理なんか絶対苦手な私ですが、これはとっても美味しそうだったので、ウェブで何かもっと詳しい作り方はないかと探したら、なんとその漫画に出てきたチーズナンを実際に作ってる方がいたので、とっても頑張ってなんとか作ってみたんです。そしたら、なんとかそれに近いものができたんです。ただ、とにかく熱々じゃないとダメ。でも美味しい。他はできませんが、これだけは今でもなんとかできます。というか、銀のさじって本当に美味しそうなものが多いですよね。いつも美味しそうなものがたくさんある農業高校、羨ましいです。ということで、銀のさじはね、北海道の農業高校が舞台で、で、その畜産とか酪農とか、まあ普通に畑のね、農作物とかっていうのの実習があるので、まあそこで、取れたりしたもので、学生たちがね、文化祭とかで、例えば、ソーセージを作ったりとか、いろんなね、ピザを作ったりとか、そういうのをやってるんですけれども、確かにね、銀のさじに出てくる料理はどれも美味しそうなんですけど、チーズナンも美味しそうでしたね。ちなみに私ね、人生で一回だけナンを手作りしたことあるんですよ。でね、その時に、何か私ね、本当にちゃんとレシピから逸脱せずに作ったはずなのに、なぜかナンがね、苦かったの。なんだっけ、なんかね、膨らますための、なんだっけ、炭酸じゃないや、なんかを入れなきゃいけなかったんだけれども、それの味がメーカーによって結構違うみたいで、私は若干苦味の強いメーカーさんの使っちゃったみたいで、ナンを食べた瞬間に、苦って思ったね。これカレーつければマシになるかなって思って、カレーつけたら、カレーと苦味が混ざって辛かったっていう、あれから二度と何作ってないんですけれども、でもアテンドンさんはそのね、さらに難易度が高いチーズナンを結構美味しく作れたっていうことで非常に羨ましいです。続きましてこちら太郎ちゃんからいただいてます。ありがとうございます。もう年末ですね、太郎です。私は目に入るものすべてに影響されやすいのですが、あれは美味しそうだったなぁ。吉永文さんの昨日何食べたのパンケーキ。パンケーキか。本当に作ろうとしましたが、見事に失敗したので、夢は夢のままがいいんだろうなと思いました。失敗したんか。単にパンケーキを作る腕以前に、料理の腕前が全然ないだけです。あと、過去に遡れば、クッキングパパが奥さんに作ってあげたカクテルとか、美味しんぼの山岡さんが女子大生に提案していた屋台メニューのポテトボンボンだったかな？ああいう割と身近に作れそうなやつっていいですよね。あと、西原理恵子さんがエッセイ漫画、毎日母さんの中で、 小さい子供たちに作ってた鶏の唐揚げ。味付けがすげえこってりな感じ。生姜とかニンニクをとにかくぶち込んでた記憶。あれがすごく食べてみたい。子供たちに大好評だったらしいんですが、あれをテーブルの中央に出されたら大人でも奪い合いになりそう。というわけで今書いてて一番食べてみたいのが西原さんの鶏の唐揚げですということで、結構ね、西原さんの毎日母さんを含めた、西原家でその鶏の唐揚げを作った時の子供の反応っていうのが何作かに出てきてるんですね。いろんな作品に出てきてるんですけれども、これのね、私一番肝だと思うのは、そのね、子供、ご長男のガンジ君がまだちっちゃい頃の話なんですけれども、とにかく10分間、そのね、ずっとひたすら鶏肉に味を揉み込ませるんだって。10分間って結構な長さだよ。でね、これね、これをやると、唐揚げのお肉がふわっふわになるんだって。うん。なんで、やってみようかなと思って、家でやってみたらですね、腱鞘炎持ちの私が3分も持たなかったっていう、意外に鶏の生肉、家庭なっていう話があって、でもね、西原さんの、鶏の唐揚げのレシピっていうのは、ウェブの方にも公開されてるので、もしね、めちゃめちゃ美味しい鶏の唐揚げ、もうお子さんが喜ぶね、がっつり味のついた、あとビールのおつまみにも良さそうな鶏の唐揚げのレシピご存知になりたい方はですね、西原理恵子、スペース、鶏の唐揚げで検索していただいたら間違いなくレシピが、見つかると思います。で、太郎ちゃんがね、さっき昨日何食べたのパンケーキっていう話をしてまして、偶然なんですけれども、私もですね、今までの、漫画、アニメ、ゲームの中で一番食べてみたかったものっていうのは、吉永文さんの昨日何食べたに出てくる主人公の家計さんが作る食べ物なんですね。で、これね、私家計さんが作る食べ物全部食べたいんですよ。っていうことは、毎は食べたいものが出てきてるってことなんですけれども、読んだことのない方に説明しますと、筧さんって弁護士なんですけれども、弁護士でありながらめちゃめちゃ節約家なんですよ。スーパーの特売情報を絶対にゲットしてからじゃないと買い物に行かないみたいな感じで、で、節約家ということで、絶対に高い食材は使わないし、で、割と季節のね、旬の安いものを使いますし、で、仕事を終えられてからお家で作る晩ご飯だから、手間とか時間をかけずにできる献立ばかりで、私実際の生活でですね、この昨日何食べたに出てくる、献立、役立ってます。で、作り方がですね、これ作中にめちゃめちゃ丁寧に書いてあるんですよ。で、コミックスだと、その話の、1話の後に、レシピが、ちゃんと何が何グラムとかっていうのが、ちゃんとね、献立としてね、ページが割いて載ってるんですね。なので、それを見ながら作ると、作中にもね、作り方の工程が結構細かく出ているので、あ、今までこうやってたんだけど、ここのところこうやって手抜きしても、全然味は変わらないんだ、とかっていうね、発見が意外にできるんですね。今までね、手間かける方だと、それが美味しさにつながってるって思ってたんだけど、ここ省いても大丈夫なんだなっていうところがね、結構ね、ポイントポイントでね、ちゃんと説明がされてるのでね、私実は主婦の方とか、あと一人暮らしされる方にね、昨日何食べたね、おすすめしてるんですね。で、私がこの漫画の中で一番自分の生活の中でリアルに作ってるのが、サバの味噌煮なんですよ。で、普通のレシピとかだと、サバの味噌煮って、まずサバの下ごしらえで、この生臭みを取ったりとかで、結構手間かかるんですけれども、昨日何食べたで出てきた、サバ味噌の作り方が、すんごく簡単だったの。もう調味料を合わせて、もう臭みとか取らないのね。サバを湯通ししたり、サバの臭み取り一切しないで、いきなり合わせ調味料、もう調味料合わせ切ったやつと、サバを一緒にフライパンに投入、あとはその、なんだっけ、合わせ調味料の水気がなくなるまで煮るだけ。で、普通、サバ味噌って結構ね、この和食の専門のレシピとか見ると、なんかパサパサしないように火加減とか要注意みたいな感じで、意外にもなんか、サバ味噌って言ったらさ、普通に晩ご飯のね、おかずってイメージがあるけど、意外に和食専門のレシピとか見ると、もう、絶対この火加減がね、本当に、難しいみたいな感じでね、絶対に、ガス台から離れられないみたいな作り方が載ってるんですけれども、結構ね、吉永文さんの昨日何食べたのサバ味噌が、本当に、煮て、汁気がちょっと煮詰まったら、はい、出来上がりみたいな感じで、もう超簡単なのね。だから、他の、例えば、サラダとか、副菜とかを作りながら、サバ味噌こっちの片方のコンロで煮とけば、いつの間にかできてるみたいな感じで、なのに美味しいのね。 普通にお店でいただくサバ味噌と同じぐらい美味しいのよ。多分合わせ調味料の微妙な配合が最高なんだと思うんですけれども、まあそういうのもあります。多分ね、このね、昨日の日に食べたのサバ味噌も、レシピがウェブの方でも見つかると思いますので、ぜひ皆さんね、サバ味噌大好きな方いらっしゃいましたらね、こちらも、検索していただければと思います。あれでですね、まあ、作品で、献立とか料理の面で助けられている読者の方いっぱいいると思うんですけれども、本当にね、ちょっとした工夫とかコツ、あとなかなかね、これ、レシピとかにもないんですけれども、例えば、パウンドケーキとか焼いた後って、一日で食べきれないじゃん。じゃあどうやって保存したら一番風味が消えないのかとかっていうのも、吉永文さんのね、漫画の中にね、ちゃんと出てくるのね。これだったら一週間ぐらい楽しめるよとか、これだったら3日ぐらい楽しめるよって保存方法とかも出てくるので、そういう意味でもね、結構生活に根ざしたレシピを吉永文さん作中で、書いてくださってるので、皆さんね、ご覧いただければと思います。普通に美味しくて手間のかからないお料理のレシピをご存知になりたい方は、吉永文さん昨日何食べたを、ご覧いただければと思います。それでは皆さんのご回答に戻りましょう。こちらラジオネームリーゼントさんです。ありがとうございます。アニメ、異世界食堂に出てくる食べ物、全部美味しそうでしたよね。夜中に見ると登場したメニューが食べたくて悶絶しちゃうので。休みの日の昼間に、録画したのを見てました。そして大体その夜に登場したメニューを作ったり、外に食べに行ったり、美味しいものを食べる、その美味しさを分かち合えるって、種族を超えるんだなって思いました。まあそうですよね。いろんな、種族の方がね、異世界食堂には登場しましたからね。僕は大学時代にカナダに留学したんですけれども、親が定期的に送ってくれる食料物資のレトルトカレーのおかげで、ホームステイ先で、反抗期バリバリで、口もろくに聞いてくれなかった中学生と仲良くなれたので。ああ、そっか、カナダはね、その日本のレトルトカレーとかね、結構知らないから衝撃だったんでしょうね。食きっかけで仲良くなれるというのは真実だと胸を張って言えます。ちなみに嫁はドイツに留学した人で、ドイツの食事が合わなくて大変だったみたいです、ということで。ああ、でも、私の海外に住んでる友達なんかも、やっぱり、まあ、幸いにしてね、まあ、日本で親御さんとかね、ご兄弟がご健在だからこそできるんでしょうけど、まあ、救援物資という名の食料物資が定期的に送られてきて、やっぱりね、カレーと、あとほら、今さ、なんだっけ、親子丼の素とか、もう温めるだけで、もう何もしなくていい親子丼のレトルトとかあるでしょ。ああいうのをね、いっぱい送ってもらうんだって。で、それ以外でも、一番ね、何が喜ばれるかっていうと、いろんな味のキットカット。抹茶味とか、いちご味とか、あとなんかご当地限定の変わった味のキットカットがあるじゃない?で、あれね、海外にないのね。キットカットはあるけれども、あれ、キットカットってもともとね、外国のメーカーさんのものだったでしょ?なんだけど、オリジナルのご当地の味とか、いちご味、抹茶味っていうのは、日本にしかないんだって。でね、これね、海外の方が、召し上がると、すんごいハマるんだって。だから、私の友人でね、アメリカに住んでる、アメリカの西海岸に住んでる友人は、そのキットカットのいろんな味のを、ご実家のお母さんから送ってもらって、で、それをね、会社のみんなに、こうね、配布した時に、一気に、職場でのヒエラルキーが上がったって言ってた。もう、こんな夢のような美味しいお菓子を、ただで配ってくれる、なんて心が優しいレディーみたいな感じで、一気にね、周りの人にね、優しくしてもらえたって言ってたから、そういう意味でもね、食の力を借りるっていうのありかなと思いました。でも実際に、その海外に住んだことがある人が皆さんおっしゃるのは、日本の家庭の食の幅があまりにも広いっていう、なんて言えばいいの?だから日本だから当然なんだけど、まあ、お母様とか、まあ、親御さんとかね、ご家族の方が作ってくださるのが、和食作るじゃない?で、それなりに洋食も作るじゃない?で、中華も作るじゃない?で、イタリアンとかも作るじゃない?で、ご家庭によってはフレンチとかのメニューもちょっと取り入れたりするわけじゃない?で、最近の話でもないけど、そう、なんて言えばいいの?チーズフォンデュとか、ね、 ヨーロッパでもね、割と北の方でしか食べれなかったようなメニューがご家庭でできるようになって、で、ってなると、日本の食卓に出てくる食の幅って実は世界で一番広いみたいで、でほら最近だとさ、そのなんだっけ、例えばベトナム料理とかも普通にお家で食べれるようになったりとか、パクチーとかがね普通にスーパーで売られるようになってから、いろんな料理をアジアの料理が食卓に出るようになって、日本の食卓のそのメニューのバリエーションの広さを無意識に体験してたから、海外に行った時にその国の料理しか出てこないのが狭すぎて辛いって。あっちからしてみれば当たり前じゃない？ドイツ行ったらドイツ料理が出てくるのが当たり前で、ね、家庭の料理で和食が出てくることってまずないじゃない？だけど、日本はそういう、幅広さが当たり前だったから、今日もじゃがいもと酢漬けのキャベツと、みたいな、ソーセージと、みたいなのが、非常に、毎日あんまし変わり映えしないのが、やっぱり辛いって、おっしゃる方が私の周りでも実際にいたので、まあ日本のねご家庭の味に慣れてる方が海外に行くってなると、それなりによっぽどそのご当地料理でハマれるものがない限り、ちょっと最初は辛い思いをするっていうのはね、なんていうの、誰しもが通る道らしいですね。ということで、続きましてこちら、ラジオネームワンオクラブさんです。ありがとうございます。私の彼氏がとってもゲーマーです。私は何もできない、無理です、見てるだけです。ゲームって体力を回復するためにいろんな食べ物とか飲み物あるじゃないですか。ファイナルファンタジーだとポーションとかそういうの、多分ああいうのはスポーツドリンクっぽい味なんだろうなと思ってたんですけど、私も思ってた。あれ実際に過去に販売されていましたよね。正直これじゃない感がすごかったです。そうか、美味しくなかったのかな、思ってた味とだいぶ違ったのね、きっとね。あとモンスターハンターの肉とかも食べてみたいなと思うんですけれども、肉硬そうという彼氏の一言で終わりました。二人が同じ意見でとっても食べたいものがテイルズシリーズの麻婆カレーでした。あれは絶対に美味しいと思うと思って、二人でレトルトを二つ合わせて食べてみたことがあります。あ、麻婆豆腐のレトルトとカレーを合わせたんだね。結構いけました。でも、あれ、実際に販売されてたみたいです。それを買えばよかったです。あ、テリズのコラボのレトルトで出たんだよね。そういえばね、麻婆カレーね。私食べなかったんだけれども。あ、でも、実際にそうやって、作って食べてみられる方もね、彼氏とね、彼女さんがね、食べてみたいねっていうのであれば、もうやらないわけにはいかないっていうところがあると思うんですけれども。最近って、飲食関係で、コラボメニュー、そのスーパーとかに、普通に出てるやつで、なんかコラボしてるやつ、まあ、パッケージだけのもあるんだけれども、中身もその作中で出てきたものでコラボとかっていうのがあるので、昔はもう想像の範囲を出なかった、そのアニメとかゲームの中に出てきた食べ物がね、意外と今ね、実際にコンビニとかで、コラボ商品として買えるようになったのってね、まあ、時代の流れは時代の流れなんでしょうけど、すごいなって私ね、思ってます。わざわざ模索してね、なんかすごい劇薬みたいなのが出来上がって辛い思いはしないで済むので、いうことだと思います。こちら、最後のご投稿ですね、ラジオネーム巨人鉄人さんです。ありがとうございます。僕は夏子の酒に出てくるお酒が飲みたいです。あれで日本酒に目覚めたと言っても過言ではありません。夏子の酒のモデルとなったお酒が新潟にあるのですが、そこに行くのはもう少しいろんな日本酒を知ってからが良いのかと、実際にまだ行きたいけど行けてないです、ということで、はい。まあ、私ね、お酒の方はあまりたしなまないんですけれども、でもやっぱりね、お酒とかワインとか、いろんなののね、出てくる漫画とか本とか、あと、なんていうのかな、そういうのの、今、日本酒だけを巡る旅とか、そういうのがあるじゃないですか。ああいう気候物とか見るの大好きなんですけれども、私の知ってる方で、日本酒すごい大好きな方がいるんですね。で、いろんな、地域の、いろんな酒蔵の、いろんな日本酒を、ちょっとずつ飲んで、味のレビューとかをね、ツイッターで発信してる方が言ってたんですけれども、後で取っておくっていうのはね、もったいないっておっしゃってました。だから、ここは、 いつか、ある程度知識を得てから到達したいなっていう。だから、なんて言えばいいの、ドラクエでいうところの、砂漠エリアより後のダンジョンみたいな話をされる方が多いんですよ。ここは中レベル以降で行く場所だろうみたいな。違うんですって。この方は、今までのね、阪神とか、あと東日本の震災を経られて、感じたらしいんですけれども、実際にね、東日本震災の後はね、酒蔵がなくなっちゃうんですよ。うん。それで再建されるならまだしも、そのまんまもう本当にこじんまりとやってらっしゃった家族経営みたいな、その日本酒のね、酒蔵さんなんかは、そのまま結局ね、酒蔵を閉じてしまうっていうことが、実際にいっぱいあって、それまでいつか飲んでみようと思ってた日本酒が、結局手に入らない、幻の銘酒になってしまったっていうことをね、その、方はおっしゃってたので、今もしその飲みたいって思うものが手に入るのであれば、時期とか自分の舌のね、肥え方とかをね、考えてね、取っておくのはあまりにも惜しいと。もうね、飲みたいって、その、お酒とか、まあ、食べ物でも何でもそうなんですけれども、知った時に、まず手に入るのだったら、それでトライしてほしいっていうふうに、やっぱり話をしてたので、で、特に、ここのところね、東日本大震災以降、例えば水害とか、いろいろなもので、例えば台風の被害とかもね、今年はひどかったですけれども、例えばね、ここのエリアの果物が全滅したりとか、例えばここのエリアのこういったものが、例えばお魚でも何でも、ちょっと気候の変動で、取れなくなったりっていうので、去年まで食べれてたものが来年食べれるかっていう保証がね、なかなか読めなくなってきてるのが昨今のね、この、まあ、異常気象と言っちゃっていいのかな。まあ、そういう中で出てきてるので、あなたが食べたい時にそれが手に入るのだったら、今すぐ食べるべきだと。私は思っております。ということで、なんかちょっと深い話になったんだけれども、まあね、食欲がある限り、楽しみたいものはね、思う存分楽しめたらいいよねって。で、食をね、楽しむためには健康が第一なので、皆さん健康で、いましょうねというところまで、話が続くんですけれども、さてさて、来月のアンケートテーマなんですけれども、来月さ、オンエア12月ってばということで、もう年末ですからね、もうこれ言っちゃいましょう。ジャンルは不問です。2018年であなたがハマったもの、こちらの方をですね、皆様、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、ぜひぜひコメント欄よりご投稿くださいということで、以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
サクッと A4 サイズで
小ネタ超特急 78.0。FM Naha。Your radio station。沖縄。
こきゃ。うるおいナンバーワン。
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急 FM の派よりお届けしております。YouTube とかで、ご覧いただいた方は先月ですね、こちら番組史上初のクラシックの演奏者の方にゲストに来ていただいたというですね、非常に異例かつ格調高い回があったんですけれども、その時ゲストに来ていただきましたですね、フルート奏者の、戸口さんがですね、主催されてます。ビューロダンケ、こちらの方がですね、年末ちょうどこの、スタジオがあります、通りが沖江通りというんですけれども、こちらの沖江通りでなんと年末の12月8日から12月12日の5日間の間になんと23本のクラシックのミニコンサートを開催いたします。昨年も開催されて、好評を博したんですけれども、沖江クラシックス2018ということで、今年も5日間にわたりまして23本のクラシックミニコンサート、しかもコンサートはすべて無料でございます。はい、こちらの方にですね、先月ゲストに来ていただいた戸口圭さんも、バリバリ参加していただくんですけれども、もうね、いろんな企画イベントがあるんですよ、本当に。もう、例えばですね、木管50奏があったりとか、戸口圭さんのフルートのソロコンサートもあったり、 弦楽40奏、そして声楽家、とスマホの共演。あとですね、私の中でびっくりしたのが、兄弟でクラシックのプレイヤーの方っていうのがやっぱり沖縄にもいらっしゃいまして、例えば、バイオリニストとピアニストの高宮城兄弟。はい。こちらとですね、あとお二人とも声楽、テノールの声楽、お二人の兄弟、キナ兄弟。そしてですね、ピアノとピアノ、ダブルピアノの、新崎姉妹というですね、この兄弟ユニットミッドデーの、コンサートの企画もあります。そしてなんとさ、びっくりしたんですけれども、私来月の小ネタ超特急、小ネタ超特急って7時から夜の7時から8時までやってるんだけれども、その、終わった直後、12月12日の夜8時から、沖江通り、このスタジオの道向かいにあります書店さん純駆動で、なんとですね、ウィーンの雰囲気を感じるワルツの室内楽をお届けしますということで、前回、ゲストに来てくださいました方々、そしてですね、友情出演でですね、素晴らしい方々が参加されるということで、まあ、クリスマスも押し迫った頃、ちょうど年末いいぐらいの時にですね、フィナーレはウィンナーワルツで、ということで、ワルツの方を演奏されます。こちらの方はですね、ダンケチェンバーアンサンブル、そして、ノースポールも、50相談というですね、メンバーで、構成されるんですけれども、他にもですね、例えば、開催される場所がこの沖江通り、純駆動だけじゃないんですよ。なんと沖縄銀行の牧師支店、そしてですね、ワインショップ、コートドールさんの沖江通り店、で、携帯電話のショップ、ドコモショップの沖江通り店、そしてこちら、FM 那覇の方で、沖江クラシックス行われます。改めてお伝えしますと、12月8日土曜日から12月12日の5日間、23本のミニコンサート、すべて無料でございます。一部ドリンクオーダーが必要な会場もございます。こちらの方ですね、ウェブの方とかチラシの方でですね、皆様方にまた広く告知をしたいと思っておりますので、ぜひぜひ、12月ですね、師走、慌ただしい日々をお過ごしになる方も多いかと思いますけれども、ちょっとクラシックでほっこりするのもいいんじゃないでしょうかということで、私来月は小ネタ超特急終わり次第、純駆動に行きまして、ウィンナーワルツを踊ろうかと思います。もうそれまでにですね、私のドレスが間に合えばいいんですけれども、ということで。で、続きましてですね、私の方からおすすめタイトルをご紹介します。今月のこれにそのまま移りたいと思います。今回ご紹介しますのは、バスンこれ。豊田実先生の金剛寺さんはめんどくさい。1巻、そして2巻。出ておりますのでご紹介をしたいと思います。こちら豊田実先生の話なんですけれども、これですね、正直言ってすんごいツイッターで話題になってたんですよ。で、私もですね、それまでは初演は知ってたんですけれども、絵柄的にどうかなみたいな、自分に合うかなって思ってたんですけども、もうそういうのがね、もう吹き飛ばされました。近年ですね、ノベルや漫画で、〇〇さんはなんちゃらなんちゃらみたいなタイトルがすんごい多すぎで、正直なところ、このフォーマットのタイトルの作品避けてたんですね。で、すごい言葉が悪いし、狭いものの見方なんだろうけど、はいはい、また出たのか、〇〇さんは〇〇あるあるですなーって思ってたのね。でもそう判断するの間違いだってね、今では痛感しております。たまたまツイッターで作者の豊田実さんの最近の赤さんっていう、ご自身の娘さんのことを書いた作品を知って、この作家さんのね、幸せの切り取り方っていうのが素敵だなぁと思ったんですね。それでフォローするようになって、で、金剛寺さんはめんどくさいが、連載スタートとなって、で、私の方でこれを読んでみて、もうこれはご紹介するに値する素晴らしい作品だと思ったわけです。作者の豊田実さんは1971年生まれ、東京都のなんと大島のご出身だそうです。東京造形大学の造形学部をご卒業。奥様は漫画家の富井雅子さんで、ご夫婦揃って大変個性的な絵柄で独自の世界観で物語を紡ぐ作家さんでございます。で、豊田さんの絵ってね、結構読み手を選ぶと言いますか、輪郭線がね、太いんだよね。独特の絵柄で、で、小回りとかページ構成も大変個性的なんです。で、小回りの個性っていうのはね、これ漫画読みさんだとわかると思うんだけれども、なんて言えばいいのかな。こういう小回り。こういう小回りって、 ちゃんと計算されてないと、ただ読みにくいだけなのね、ページが。でも、ちゃんと考えて作られてる方って、視線の誘導がね、ちゃんと計算されてるんですよ。で、それができる作家さんは、こういうのが効果的にやれるんだけれども、できるスキルっていうか、まあ、計算ができない方だと、ただの読みにくいページになっちゃうんですね。で、そういうところで、ちゃんとこの、作家さんが意図したところに、ちゃんと伝わる、ページ構成っていうのができるのってね、結構なかなかね、すごい技術だと思うんですね。例えばこれがヨーロッパのバンドデシネとかになると、1ページが3段かけ3段。で、小回りっていうのがないのね。同じ、サイズのコマが1ページに9ページ、あ、9コマとかで、どれが盛り上がりなのかとかがね、全然分かりづらい。日本の漫画を読み慣れてる立場としては分かりづらかったりするのもあるので、こういうね、小回りの演出がですね、すごいなんか巧みな方っていうのは私読んでてすごい気持ちがいい感じがします。で、この作品のオノマトペも、多くのファンの方が豊田さんのオノマトペの素晴らしさについて言及してるんですね。例えば、猫がたくさん登場するシーンのコマで、ババーンって猫が出てきた時に、後ろにカタカナで、オノマトペでよ、猫ちゃーんって書いてあったりするので、すごいね。私これ最初見た時ぶっ飛んだんですけど、猫が出てくるコマに猫ちゃーんっていうのがあったり、あとね、主人公の男女が初めて手を繋いだ時に、これ恋愛が成り立とうとしてる時の初めての手を繋ぐ時って、少女漫画とかのメソッドだと、なんかこう、そっと握るみたいな、まあ、オノマトペがついて、ギューみたいな感じなんだけど、違うのよ。豊田先生のこの金剛寺さんはめんどくさいの、最初に主人公が手を繋いだ瞬間のオノマトペが、ガッシーンだったんですね。しかもこのガッシーンの瞬間を、見開きのマルチアングルで、スリーアングル。合計6ページ合心があったのね。そういうね、ページ構成。これすごい、実はね、すごい意味ある6ページなんですけれども、一応ストーリーの話もしましょう。文武両道で、理路整然とした思考と語り口の度合いが少々過ぎる、高校2年生の金剛寺金剛さん。この主人公の女の子が金剛さんね。と、1学年下のかばやまプリン君の愚直なまでに素直すぎる恋の物語が主軸なんです。で、すごいのはですよ。普通の作品なら、それだけで丸々一本作れそうな、登場人物の設定や過去や、ちょろっと出てきただけのキャラのサイドストーリーが、本当に膨らまそうと思えば、それだけで別タイトル作れるぐらい、すごい、サイドストーリーを持ってるキャラクターを出すのに、だがこれは本編とは大きく関わり合いのない物語であるっていうト書きをつけて最低限の説明だけで終わらせるの。例えば、金剛寺さんとかばやまプリンくんが、まあ、たまたまデートをしてる横で、小学生の男の子、全然ボール投げるのが下手な男の子と、お父さんがキャッチボールしてるのね。で、その時に、実はかばやまくんと金剛寺さんの行為で、この小学生の子が、後に大リーガーの投手になるの。うん。そのきっかけを作ってるんだけど、そこを文字で説明するだけで、これは本編とは関わりのないストーリーであるって言ってぶち切っちゃうのね。結局この作品の中で重要なのは、この二人の、恋愛模様だけであって、それ以外のサイドストーリーはもう語らなくてもいいやっていうね、すごい割り切り方してるのがすごい大好きなんです。本当に二人のラブとハッピーだけが、この世界の全てだと言わんばかりの断ち切り方ですね。で、もこれね、たまたまね、見た時に私一番びっくりしたのは、読んだ後に読んだこっちが多幸感を感じるの。とにかくすごい幸せな気持ちになるので、もしですね、ちょっと何か個性的な作品で読んでてとにかく幸せを感じる作品を読みたいなっていう方はね、男女問わずこちら本当に全力でおすすめします。今までね、私これ布教した方で読んでよかったっていう人しかいないので、ぜひおすすめしたいと思います。あとね、猫がいっぱい出てくるので猫ちゃん漬けにもおすすめします。豊田実先生、小学館から出ております。金剛寺さんはめんどくさ1巻2巻が発売中でございます。ちなみに次回はこちら阿部智美さんの月曜日の友達 はい、2巻で終わります。こちらの方をご紹介しますのでお楽しみに。ということで早くも小ネタ超特急お別れの時間でございます。毎回早いわね。次回のオンエアは12月12日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介したタイトル、ポッドキャスト、 YouTube を掲載いたします。アンケート募集の方もブログでやっておりますのでぜひご投稿ください。アンケートをご投稿いただきました皆様、本当にありがとうございました。それでは、ストロベリーナプキンさようならセレナーデ小ネタバージョンを聞きながらのお別れでございます。次回12月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さんさようなら。帰るから私のことを思い出してね。そしてあなたは口ずさむのよ、私の歌を口ずさむのよ。一回聞いたら耳から離れないあなたに届け。